ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日は熊本県の授業で熊本ストップ温暖化大賞、こちらを受賞されました三東保育園をご紹介したいと思います。スタジオにお越しいただきましたのは、三東保育園の主任保育士でいらっしゃいます、三原瑠美さんです。三原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、三東保育園、熊本市は植木にありますね。
はい、植木町です。
はい、こちらにあるわけなんですが、先ほど申しましたけども、ストップ温暖化大賞を受賞されたということで、はい、まあその受賞に関してなんですけれども、はい、この三東保育園のどのような活動が評価されたんでしょうか。はい、まあいろんな活動がたくさんあるんですけれども、
はい、
ちょっとずつ紹介していただけますか。
はい、
はい、
今回は保育園を中心に保護者の方や地域の方への発信も行いながら、子どもの発達にとっていい暮らしは環境にとってもいい暮らしであるという思いを持って活動していることが評価されました。
はい、はい、具体的にはどんな活動をされてるんでしょう。
はい、具体的には保育園では今夏場にエアコンをなるべく使わない暮らしを実践しています。
はい、
そのためにグリーンカーテンを設置したり、遮光ネットをつけたりして、なるべく工夫をして快適に夏を過ごせるようにしています。それが子どもの体を作って、
うん、
また環境にも優しいという 両面にですね、いいということが評価されました。はい、
これは何か基準はあるんですか。ここまで行ったらもうさすがにエアコンだよねとか。
そうですね、各クラスですね、温度湿度を管理しながらですね、やっぱり熱中症などの問題もありますので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
それをしながら、できるだけやっぱり小さいうちにたくさん汗をかかせて、体温調節ができる子どもたちに育ってほしいなと思いながらやってます。
なるほどね。はい、そこら辺はちゃんとコントロールといいますかね、はい、管理をチェックをしながらということですね。
はい、
はい、他にはどんな活動をされてるんでしょう。
はい、2009年から ESD キッズクラブという団体の方に保育園の方に出向いてもらって、
はいはい、
子どもたちに年に5回環境しつけ講座という講座を行ってます。水編、ゴミ編、リサイクル編、エネルギー編、買い物編の5回をですね、行いながら子どもたちと一緒に、環境についての勉強を行っているところです。
はい、これはどうですか。子どもたち その、
はい、
理解というのは、
はい、
保育園ぐらいのお子さんたちでどれぐらいこうできるものなんですか。
そうですね、今は3歳児、4歳児、5歳児の上のクラスの子どもたちを対象に行っているんですけれども、その ESD キッズクラブの方が作られた紙芝居を見た後に、
なるほどね、
はい、実践を行ってます。
で、子どもたちにも分かりやすくと、
はい、そうですね、
いうことですね。はい、はい、さあ、それ以外にもいろいろやってらっしゃるということですけれども、はい、
そうですね、
どんなものがありますか。
その他保護者さん向けの講座とかですね、
はい、
職員も年に1回はその環境講座を受けまして、うん、職員の意識も高めていくように努めてます。
これ保護者の方々ってのはなかなかまた難しいんじゃないですか。はい、
そうですね、皆さんお忙しいので、うん、なかなかですね、その送り迎えの時などにお話しすることは難しいので、やはりお便りを出して、うん、こういう活動をしてますっていう発信をしたりとか、保護者会の方でお話をして、役員さん方にまず理解を求めたりとか、そういう努力を行ってます。
まあ、子どもたちがね、一生懸命やってたらやっぱりちょっと親もね、
そうですね、
そこはね、頑張らないとというね、気持ちにはなるでしょうしね。
お願いできたら楽ですね。
はい、さあ、それから私もびっくりしたんですけれども、発電所を設置されたんですね。
はい、三東エイトコ発電所っていう発電所なんですけれども、
はい、
園舎の屋上に、太陽光パネルを設置しまして、市民の皆様のご寄付もいただきながら発電所を設置しております。
はい、
でそこで得た益金を使ってですね、地域の方にゴーヤの苗、ネット、プランターを昨年は、無償配布しまして、三東校区にグリーンカーテンが増えて、それが CO2 削減につながればという思いで活動を行うことができました。
もう園だけじゃなくて、
はい、
もうその地域とか、
はい、
もう校区を含めて、
はい、
そういう活動を広げている。
そうですね、はい、
これはまた地域の皆さんの協力がね、ないとというところですけれども。
そうですね、はい、
それからね、もう一つ、
はい、
三東保育園の園内には 畑があるんですって。
そうですね、はい、園内にお野菜がたくさん植わってある畑がありまして、はい、できるだけ給食でも畑の野菜やできるだけ近くの食材で給食を作りたいなと思っておりまして、うん、春産春消と言ってるんですけれども、旬のものをその旬の時期にこのみんなで美味しくいただこうということで実施しています。それがまた環境にも優しいということでですね、行っているところです、はい、
その畑を耕したりその活動は、はいはい、子どもたちも参加してるんですか？
そうですね、種を植えたりとか、うん、水かけとか草取りとか、はい、子どもたちが参加できる部分で参加をしてもらってます。地域のおじいちゃん農家の方もですね、お手伝いしてくださって、男性職員と一緒に畑の方を耕してもらったりしてですね、はい、皆さんのご協力で今畑ができているところです。
面白いですね。
そうですね、はい、
そもそも三島保育園がこういった活動に取り組むきっかけは何かあったんですか？
そうですね、もともとそういう暮らしっていうのは昔から行ってきてることなんですけれども、組織的に行うようになったのは2009年にその ESD キッズクラブの方に来てもらうようになってからですね、うんうん、いろいろな活動を広げることができてるところです。はい、
なるほどですね。いやまあまあそのね、特別にこうね、こう環境に配慮といいますか、こう皆さんと一つ一つこうね階段を上るように広がっていってるような感じがするんですけれどもね、はい、やっぱりこうどうでしょう、子どもたち自身の意識というのもどんどん変わっていってるんでしょうかね。
そうですね、私たちは保育園なので、うん、やっぱり子どもたちをメインに考えているところがありまして、それで子どもたちにとってより良いこう暮らしっていうのは何だろうっていうのを、うん、ずっと追求していったら、結果的に環境にも優しいということにつながったっていうことですね。でもその環境しつけ講座などを始めてからは、子どもたちも水を出すときには指の太さにしようとか、あと買い物をするときにはリサイクルマークがついてるものを選ぼうとかですね、そういう小さなところで意識が芽生えてきてるところなので、とっても私たちも嬉しく思ってるところです。
はい、先生もう正直な話、はい、ね、ちょっと大変かなって思われたりすることは？
いえ、ありません。とってもですね、私たちも勉強になるっていうかですね、私も主婦ですので、その家に帰ってからどんな風にゴミの分別をしようかなとかですね、自分自身も勉強しながら仕事の面と自分の暮らしっていうのを見つめ直すこともできるので、とっても楽しく行っているところです。はい、
最初ねやり始める時はねちょっと手間だなとか、はい、面倒だなって思うこともあるかもしれませんけども、はい、結局ね僕やっぱりこういうの慣れだと思うんですよね。
そうですね、はい、慣れてしまえば、ね、何でもないことなんですけれども、夏場にエアコンを使わない暮らしも最初は職員もですね、やっぱり汗だくで、
そうですよね。
そうですね、大丈夫かなと思ったんですけれども、それが1年2年とこう経っていくとですね、もう家でもエアコンを使わない暮らしが普通になってきて、かえってクーラーの中に入るともう寒くなって体調を崩したりとかですね、することもあって、子どもたちもやっぱり1年1年と強くなってきてるような気がします。はい、
ね、たくましくなっていきそうですね、三島保育園の子どもたちはね。
そうですね、
いろんな活動がありますけれども、はい、こう思い出深いエピソードなんかありますか？
は
い、
昨年ですね、年長組の子どもたちが歌を作りました。で、年長組の子どもたちが年中の時から、じゃがいもを植えたりとかいろんな畑の体験をしてきたことをですね、はい、言葉にして出したものを担任の保育士がまとめまして、はい、それに曲をつけてもらって、心を込めてっていうとってもいい歌が出来上がりまして、ずっとそれから歌い継いでいるんですけれども、とっても柔らかくって素直な曲ができていい歌だなと思ってます。
先生、今日は、はい、その歌詞持ってこられてましたよね。
はい、
ちょっと歌詞をこれちょっと、はい、読んでいただけますか？
はい、いいですか？
はい、はい、
小さな小さな種だけど、土に植えれば大きく育つ。お日様パワーを味方につけて、どんどん育て、どこまでも心を込めて育てよう。これが1番で5番まであります。
5番まである。これ子どもたちが自分たちで、
はい、自分たちで作りました。
か 考えてもおらんかったです、僕が保育園の頃
私たちも思った以上の歌ができてびっくりしました。
ねえ、はい、どうやったらゴレンジャーになれるかしか考えておらんかったです僕は。
私もそうでした
ねえ、
ね、
いやでもねやっぱりその3つ4つ5つのお子さんたちでもちゃんとこうやって大人と一緒に教えてあげると、はい、こうやって学んで意識するっていうのがね、はい、
そうですね、
素晴らしいと思いますけれどもね、はい、先生今後の活動をちょっといくつか紹介していただけますか。
はい、はい、今後もですね今行っていることを継続は力なりで活動を続けていく予定です、
はい、
環境にというよりもまずは子どもたちにいい暮らしをということをメインに置いて、それが結果的に環境につながればと思ってます、
はい、
で今回ストップ温暖化大賞に選ばれましたことで熊本県代表として2月に行われます低炭素杯に出場させていただくことになりましたので、はい、そちらの方でも頑張ってこようかなと思ってます。
低炭素杯っていうのがあるんですね。
そうですね、はい、
これにも出場されるということですね、
はい、そうです、はい、
はい、
そして今ですねエコはエコを育てるという、うん、まだタイトルも未定なんですけれども、子どもたちと環境と暮らしなどをテーマにした冊子をですね、はい、作ってる途中です、で育児が初めてのお父さんお母さんとか、うん、あと保育に関わる人たちとかたくさんの人に呼んでもらって暮らしをもう一回見つめ直すことができるような本になると思いますので、うん、ぜひ手に取っていただけたらと思います。
いやこれは出来上がるのが楽しみですね、は
い
は
い、ありがとうございます、
ね、実際のその三等保育の皆さん、はい、もう先生職員の皆さんとお子さんたちが体験したことがここに出てくるわけでしょうからね。
そうですね、はい、
ぜひ皆さん完成しましたら、はい、読んでいただきたいと思います、
はい
はい、ということで今後もますますこの取り組みはね、はい、広がってそして継続していかれると思いますけれどもね、はい、ますますそれをこうもう地域だけじゃなくて他のところにもどんどん広がっていくといいですね。
はい、私たちもそう思ってます、
はい、ですね、
はい、
はい、ということで今日はですね熊本ストップ温暖化大賞を受賞されました三等保育園の三原瑠美先生にお越しいただきました。三原先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。